月刊映画感想部
ポッドキャスト、
さあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である矢野智之です。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、そうでございます。
で今月は5月を、
はい、5月をです
ということで、まあもう世間はちょっと緊急事態宣言が、
ね、
出されておりまして、
はい、でその都合でですね、はい、まあ、映画館の方も一時的にね閉めざるを得ないという状況でございまして、はい、なので先月のおしまいの方で、うん、今月号の方ですね、最後で甘いお酒でうがいとですね、
はい、
レッドドントダイ、この2つ当てたんですけれども、はい、あの当然ながらですね、あの即延期が
ありまして、
見ることができないという中でですね、さらにですね、
はい、
緊急事態宣言が ありましたので、
はい、
私に起きてはですね、今月1本も見れないです。
そうなんですよね、
はい、
あの映画館休業しておりまして、
そうです、ね、
はい、だから見れなかったということ で、
そういうことでございます、
はいはい、僕はですね、あの前回の収録から2本ぐらい見たんですよ。
あ、なるほど。
あ、なるほど。それは緊急事態宣言出る前、
はい、
温度直前に見まして、はい、その話しますか。
あ、じゃあそれで2本見たということで。
あ、それがあの今回話すやつと、
はい、1本は今回なのね、は
い、本編で話すやつと、
はい、
1本、もう1本はこの先月滝沢さんの言ってたジュディ。
お、ジュディ虹の彼方に。
いやー、よかったっすね。
あ、そうですか。
やっぱ、はい、舞台やってる人にとってこれ震えるものがあります
ね。あ、わかります。最後ですよね。
そう、はい、そう。で、あそこで分かるのが演者がファンに対しての愛情と、ファンが演者に投げかける愛情がぶつかるわけじゃないですか、
はいはいはい、
そこは僕どっちの立場でも分かるから、だから震えるものがありました、
ね、なるほどなるほど、
はいはい、
その前のプロセスもね、
そうそうそう、
あの食い違いとかがあったりするので、
そう、
あれもやっぱり板の上立ってる人間はよく起こることできますよね。そうそうそ
う、あるし、あとマネージャー陣がすごく良かったですか。
あ、分かります。
なんかあそこでジュディは家族からは離れられたけど、
はい、
あの人たちはいるよっていうことがパッと分かるところも素晴らしいと思いました。
いや、本当素晴らしいですよね。
もしね、これ劇場で見れる機会があったら見てほしいし、
そうですね、この後あるんだったらもありますし、うん、もしあの配信とかがね結構、はい、あの早かったりしたらぜひですね、そのいろんなところでも配信されると思うので、
そうそう、
結構要チェック案件ですよね。
そう、これはぜひ見てほしいなと思います、
はい、
結構素晴らしかったです、
はい、
ということで今月はちょっと滝沢さんは、過去に見た作品
というかですね、
はい、
私はの配信で今回、
あ、配信で見た
やつ、はい、見たものを、はい、紹介したいと思います。
はい、で僕は劇場で見たやつをお送りします。それでは参りましょう、月刊映画感想部ポッドキャストスタートです。
サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、ということで今回取り上げる映画一つ目は矢野さんですが、矢野さん、
はい、
何を取り上げるのでしょうか。
さあ今回僕が紹介する作品はですね、
はい、
白いメイクが特徴ある主人公が活躍するこちらの作品、
はい、
鈴木智子です。
絶対違う。
違います。
劇場になってない なったかもしれないけど、多分それドキュメント鈴木智子だと思う。
白いメイク
今
今です。
令和に、
だって AD もそうだったじゃないですか。鈴木智子さん、
いや今ですか、あの平成を彩って。
今ちょっと振り返るの、
まあ今ね平成をリバイバルするブームですからね。
でもあの人 あの物語が絶対映画化されますよね。結構いろいろ腹があった人ですからね。
ドラマはあるんじゃないですか。
いや、ありますあります。結構最初貧乏時代もあるんですよね。
ああ、そうなんだ、ね、納得しちゃってる。違う、絶対違う。待って、それって邦画ですか、違う、洋画ですか。
洋画、
絶対洋画。洋画で鈴木智子さん、
ハリウッド、
ハリウッド、誰がピックアップするんだから。
ハリウッドで、
ハリウッドで、ハリウッドで功績を残してまずはないでしょ。
いや、でもね、日本でこういう人いたっていうので、
すげえな、それ発掘してヒットさせたらすごいプロデューサーですよ。 ますよ。
あ、違いました。
違いますよ、はい、ハーレークイーンの華麗なる覚醒。
あ、そっちか
ですよね。
言いたいのは、ね、
知らぬ白塗りってトモコ出てこないでしょ。
私は
そう、まあ、白塗りね、まあ、出てきたとしても多分違和感はないと思いますけどはい、違いますよ。はい、ということでですね、はい、あらすじ言いたいと思います。ジョーカーと別れたハーレークイーンは束縛から解放され、街にはびこる悪党が敵意を持つほど暴れまくっていた。謎のダイヤを盗んだ少女をめぐって裏世界を支配するサイコパスブラックマスクと対決することになった彼女は、クセモノばかりを集めた最強チームを結成する。
未来ダンス。
はい、え、未来ダンス
あの鈴木園子さんが出てたバラエティ。
知らないよ。
これきっかけにバラエティ出るようになりましたね。
知らない。え、そんな鈴木園子に対して注目したこと
は
違うんです。唯一なんか金スマぐらいですよ。
金スマ、まあやってましたね。
金スマなんか結構出てたなっていうイメージがあったような気がするけど。
これで浅草キッドさんが発掘したんです。
ああ、なんかそんな感じある。なんかキッドさんと園子さんが一体を
一緒にです。鈴木園子さん照明やってたじゃないですか。あれ考えたのは水道橋博士。
ああ、なるほどね、はいはい、女優ライトですね。
それを未来ナースでやって、あ、注目されて。
別にあの未来ナースの話じゃないですよ。
じゃあ
今回違いますよ。
華麗なる覚醒。
だってそこからハーレークイーンに行くんですよね。
はい、白同じ白い化粧
そこから上沼さんにも行くんですか。
いや、行かないです。僕は何も言ってない。
待ってください、僕だけが悪者になるんですよ。いや、違いますよ。
はい、じゃあもう行きましょうか。
素晴らしいです。はい、ということでお願いします。
ハーレークイーン華麗なる覚醒行ってみましょう。
はい、
ということで、今年の1月号、この番組の1月号で、
はいはいはい、
僕は2020年の公開作品で一番楽しみにしている作品がこの作品。
はい、注目作とおっしゃってましたね。
そう、ありました。なぜそう思ったかというと、僕ですね、映画史の中で、キャラクターの中で結構ハーレークイーンがトップクラスに好きなんですよ。
へ
ー。で、好きになったきっかけっていうのが2016年に公開されましたスーサイドスクワット。
はい、
これはアメコミの悪役がチームを結成するというお話でございまして、
はい、
で、これでこのスーサイドスクワットで初めてマーゴット・ロビー演じるハーレークイーンが登場したわけですよ。で、これ僕結構見に行って、もうハーレークイーン最高と思ったのがきっかけなんですよね。
ああ、すごく可愛らしくてキュートでね。
そうそうそう、
小悪魔的な感じ
で、ね、そうそうそう、
はい、
で、このスーサイドスクワットって、まあ、結構賛否いろいろあったんですよね。
まあ内容的にね
でも悪く評価してる人でもハーレークイーンは良かったっていう人結構いて、あとこの2016年の年の、ハロウィン、
はい、
結構女性の方はハーレークイーンの格好してましたよね。
多かったですね。
多かった。で、それぐらい、まあ、ハーレークイーンの知名度も上がったし、まあ、マーゴット・ロビーもね、キャリア上げましたよね。
はい。
で、僕は、ハーレークイーンも好きになったし、マーゴット・ロビー自体も好きになったんですよ、これきっかけで。はい、で、そっからね、アイトーニャとか、ワンサーフォーアタイミングハリトとか、
ああ、そうですね。
結構キャリアをバーンと上げましたよ。
はい。
で、その、ハーレークイーン、マーゴット・ロビー演じるハーレークイーンが今回主役ということで、
ほ
う。これは見るしかないでしょ、ということで。見に行きました。
おー、はい。
まず結論的な感想言います。
お願いします。
むっちゃくちゃ面白かったです。
おお、そうですか。
めちゃくちゃ最高の映画になっておりました。で、これね、聞いてる方で、お前ハーレークイーン推しだからでしょって思われる方もいらっしゃるかもしれない。
そうですよね。
うん、はい。決してそうじゃないです。
お、
万人におすすめできます。
中立な目で見て。
あ、そうそうそう。これ本当に聞いてる方で、ハーレークイーン俺知らないしとか、うん、スーサイドスクワット見てませんし、
はいはいはい、
いう方いると思うんですけど、
うん、
大丈夫です。こっからで全然大丈夫です。
ここからで大丈夫ですか。
はい、これ、ね、日本版の公式ホームページが言ってます。過去作予習必要なしと。
これはいいですね。
それぐらい、これね、この言葉偽りなしでした。なんなら僕見た感想ね、極端な話、スーサイドスクワットってありましたっていう感じ。それぐらいマジでスーサイドスクワット見なくて全然大丈夫です。こっから大丈夫なんですよ、本当に。
一応そのファンの中で改ざんが行われかけてるんです
今。あれありましたっけみたいなスタンスなんですよ、これ。あ、一応はジョーカーと別れたっていうのはあるんだけど、それさえ覚えとけば別に僕はね、言っちゃうとそのジョーカーさえ知らなくても大丈夫なんです。
おお、そうです。
感じなんですよ。
はい、
でこれ。だから安心して見てほしいし、友達連れて行ってほしいし、まあ今ちょっと映画館ないけど、
はいはい、
もしかして再開した時に映画館で見れたりとか、まあ配信で見れる可能性がある時は、別に友達誘って見ても全然おすすめできる最高のエンターテインメント作品になっております
。あ、そうなんですね。
はい、
お、
で、こ ですね、僕なりにちょっとこの映画の魅力を4つに絞って、はい、説明させてもらうと、まず1つ目がですね、この映画の演出面とか脚本などが、そのスタンス、演出面など脚本などのスタンス自体がもうハーレークイーンなんですよ。
はい、
これどういうことかというと、はあ、まあこれハーレークイーンのビジュアルよくわかんないっていう人はちょっと画像を見てほしいんですよ。
画像検索していただければ、
は
い、
で先ほど滝沢さん言ったじゃないですか、なんか可愛くポップで可愛いとか、
はいはい、
まさに演出とか脚本がそのスタンスで守ってるんです
。ああ、なるほどね。
例えば演出面だというと、本当にハーレークイーン画像を見てもらうとポップでキュートなんですよ。
はい、
でちょっと意地悪的な感じ、
うん、
一貫してこの演出でいくわけですよ。だからビジュアル自体がもう色彩可愛いし、ファッションも可愛いし、もうカラフルなんですよ。でちょっといたずら的になんか最初にハーレークイーンの生い立ちをアニメで説明したりとか、
おお、
あと急にミュージカルっぽくなったりとか、
おお、
あとなんか敵の顔に落書きした演出とかで、覚醒剤打った時になんかピラピラピラピラみたいな星が出てきたりとか、本当にこれテンポもポップで可愛くてキュートなんですよ。それがだれることなく2時間最初から最後までノンストップでジェットコースターみたいになっているところがまず素晴らしいのと、それに加えてアクションがめちゃくちゃかっこいいんですよ。
アクション、
はい、でこれね、アクションかっこいい理由からジョン・ウィックの監督であるチャド・スタエルスキーさんがアクション監修やってるぐらい。
おお、それは
だから本物なんですよ。
なるほど、そうですね。
ポップでキュートの演出目にプラスかっこよさのアクションが来るからもう最高なんですよ。
そうですね、はい、
これ結構めちゃくちゃかっこいいんですよ。
まあ、そこだけで食いつきはいいですよね。
そうそうそう、だってジョイックの人って結構これアクション界で結構革命を起こしたみたいな。
そうですね、ジョイックは結構アクションに厳しい目を持ってる方も最高ですっていう。そうそう、
でこれ結構ね、この映画ね、結構関節技をよくやるんですよ。
イメージ的に言うと飛び道具とかを使いそうですけど、
結構関節技が印象、それはジョイミックの流れだったの、その、
うん、そうですね、
このチャドさんが入ってるから、
はい、
それもめちゃくちゃかっこいい。で脚本に関しては今回のハーレークイーンの物語の役割がなんていうの、もう色をかき乱すんですよ、いろんな人。
ほうほう、
でもう引っかき回してこいついいやつなのか悪いやつなのかよく分かんないっていう、もう縦横無尽に飛び回るんですよ。
ほう、
で今回の脚本の構成がまさにハーレークイーンのように縦横無尽に行き渡っていくんですよ。今回ね、この映画見てるときね、前半部分ね、僕ね、結構展開ブワーって早いんですよ。まあそれはそれで面白いんだけど、時々ね、あれ？これってお話の目的なんだろうとか、
うんうんうん、
この登場人物はどういう役割の人とか、
はい、
あれこれハーレークイーンなぜ警察署乗り込んだんだっけって思うところ時々あるんですよ。
まあそれだけごちゃごちゃしてると、
そうそうそう、
混乱してきますよね。
そうそう、あで俺見落としちゃったのかなと思ったの、早すぎたりとか、はいはいはい、とか僕 あんまりアメコミ詳しくないからかなのかなと思ったんですけど、大丈夫です、中盤にちゃんと回収します。
おお、
きっちり回収します。
丁寧な作りですね。
はい、ブワーって回収するんですよ。ここがまた面白くて、でそっからはもうちゃんとしたもうまたどうなるんだっていう展開のお話があるから、演出面そして脚本面がまさにハーレークイーンで一貫して面白いということで、まずこれ1点目ね、
はい、
で2つ目がですね、これハーレークイーンが主役なんだけど他の登場人物のこともちゃんと好きになってるってこと。
ほう、
まあ、ハーレークイーンの魅力は もちろんですし、見せ場もいっぱいあるんだけど他にね、主要キャストで女性が出てくるんですよ。まあ、僕これ結構、まあ、予告編とかさっきのあらすじ見たらネタバレも分かることなんだけど、まあ、あえて言わないんですけど、まあ、登場人物主役的な女性が4人ぐらい出てくるんですね。
4人、
はい、でこの4人が決して脇役だけじゃなくちゃんと好きになってちゃんと主役級なんです。
へー、
ちゃんと見せ場も用意してるところは僕もすごいなと思う。
つまり指定役的な人が1人もいない、
いないマジで。でこいつらの物語も掘り下げてほしい。
おー、
この映画でも十分掘り下げてるんだけど、こいつらのその先も見てみたいと思わせるところもマジですごい。
あ、なるほど、それ見てる側がそう思ってしまうほど魅力的ということですね。
そうそうそうそう、だからハーレークイーン一人勝ちじゃないんですよ。
おお、それはすごいですね。
そう、そこがすごい。で3つ目がですね、今回この映画ね、まあ結構 PG12 なんですよ。
はい、
このポップでキュートなんだけど、まあハーレークイーン同様、まあハーレークイーンって元々悪いやつじゃないですか。
まあそうですね、
もう悪ガキ映画なんですよこれ。で結構バイオレンスも結構きっちりしてて、
はい、
僕結構ここの部分すごいんだけど、この映画ね、見るとめちゃくちゃ元気もらえるんですよ。
元気もらえる、
はい、まあこれアクションものなんだけど、アクションものって、まあ、敵がいっぱい 襲ってきてピンチピンチの連続じゃないですか。
まあそうですね、
まあ、それを乗り越えるっていう話なんですよ。で今回の作品のテーマもマジでそれなんですよ。で劇中のセリフに出てくるんですよ、ドラマとか映画とかはピンチになった時からが面白くなるよっていう、
うん、
的なニュアンスのセリフを言うわけですよ、
はい、
まさにそれを説教くさくなく歌ってるというか、
お
あピンチってチャンスなんだなっていうことがこの映画通して分かるというか、
そういうことを伝えてる、
伝えるお、それを全然もうエンターテインメントに昇華してる、まあ、普遍的なお話なんだけどね。でも今回の僕見たのが3月の末ぐらいだったんですよ、
はい、
まあ、緊急事態宣言出る前ですね、
はい、
自粛もですね、結構日本暗い時期じゃないですか。
まあそうですね、はい、
だからこそなんかああいいなって思いました、
ね、ああなるほど、現状が結構もうピンチに傾いてると、
この映画が後押しする、まあ、ピンチなのチャンスだぜみたいな、でそれを明るくバーンっていくところが爽快感があって僕はここに打たれたとか、
お
で最後なんですけど、これちょっといろいろ解釈があるから、
はい、
僕的な偏りがあるかもしれないんですけど、
はい、
僕なりに思ったのが今回のこの映画ね、まあ、女性が結構まあ主役級なんですよ、
はい、
まあ、ハーレークイーンを含め他のキャラ主要キャラクターで敵が結構全員男なんですよ、
お
ほぼ、
はい、
ほぼ全員男を倒すみたいな、でこういう話だと近年だとなんていうの、女性の社会的地位の低さとか男性が虐げられていることをメタ的に描いてやっつけるみたいな作品が多いじゃないですか。まあそういう作品も全然いいし否定はしないし僕は見てるんだけど、はい、今回のこの映画ねそうはなってないんですよ。そういうメタ的な構造で描いてないの。
いわゆる
そうで、ハーレークイーンの作った経緯っていうか、プロデューサーがね、マーゴット・ロビー自体が企画出したんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、スーサイドスクワットやった時に、これ、ハーレークイーンは絶対掘り下げた方が面白いってなって、自分からプロデュースして、監督さんもね、キャシー・ヤンさんっていう、もうめちゃめちゃ若手、長編とかとも初めてぐらいの人を雇って、女性の方。で、結構、制作人が女性で、女性が主役で男を倒すっていう、役割なんだけど、僕は決してね、そのメタ的な構造を全然入れてなく、男性をなぜ倒すかというと、こいつは悪いやつだからとか、ちゃんと、なんていうの、ハーレークイーンを襲ってくるからっていう。
ああ、結構単純。
単純に描いてるわけですよ。で、悪い役のやつも、お前女性だから何もできねえだろ、みたいな、なんか、メタ的なセリフとかあんまり言わないんですよ。
へ
ぇ、悪いやつだから襲うっていう話で、あ、それは後になって気づいた。終わった後に、あ、そういえばそんな感じだったな。で、制作陣がこんなに女性陣で主役級の女性なのに、これ珍しいなと思ったんだけど、これってまあ、フェアに描いてるっていう感じなのかなと思う、はい、で滝沢さんが2月号でこの番組でスキャンダル、
はい、そうですね、
言った
3月ですね、
3月はそれマーゴット・ロビーも出てるんですけど、その時に言ったじゃないですか、あの話って、まあ、プロデューサーセクハラするプロデューサーに告発した女性たちのお話じゃないですか、はい、それを結構フェアに描いてたっていう、
はいはい、
それが最近の主流になってくるんじゃないかっていう、
ああ言いましたね、はい、
まさにこのハーレークイーンはそれなんですよ。
お
だから滝沢さんが言った通り、そういう主流になってなのかなって、なんか男だから女だから男はなんか全体的に女性をバカにしてるとか、そう一色たりせずに、まあ、ここが悪いよっていう話、
うんうんうん、
フェアに描いてるのが主流で、まさにハーレークイーンまさにそれだったから、あ僕はそこもいいなと思いましたね、はい、まあ、まとめますとめちゃくちゃこれ面白い映画で、この4点が詰まってる映画です。でこれ先ほどスキャンダル言ったじゃないですか、
はい、
マーゴット・ロビープロデューサーとなった時に誰が一番影響を受けてるって言ったらシャーリーズ・セロンですよ。
あーなるほど、
シャーリーズ・セロンにあれスキャンダルもプロデューサー
で、そうですね、はい、
めちゃくちゃ聞いたらしいですよ、プロデューサーとしてどうしたらいいかと。
あーなるほどね、
その話もねちょっと感動的なインタビューがあるんでぜひ読んでほしいんですけど、まあそういうことも抜きにして最高のエンターテインメント作品になってますんで、もし見る機会があったらもういろんな人と見て元気になってください。以上、今月の矢野の活動報告でした。
2つ目は私滝沢ですが、はい、今回私が見たのは、
はい、
エクストリームジョブです。
イビョンホン、
はい、イビョンホンなんですけど、
はい、
多分皆さんそのイビョンホンさんって聞くと俳優のねイビョンホンさんを思いがちですけど、よく検索したらですね、はい、全く違う人です。
え、あ、同姓同名、
同姓同名です。
あ、そう なんですか。
はい、あの俳優のイ・ビョンホンさんは70年生まれなんですけど、はい、この監督さんはあの80年生まれですね。
あ、年下。
はい、そうなんです。まあちょっとそこについても、まあ、触れればなと思うんですけれども、はい、はい、というところでまずエクストリームジョブのあらすじを言いたいと思います。
はい、
昼夜を問わず事件を追う者の実績ゼロで解体寸前の古班長率いる麻薬捜査班、ある日国際犯罪組織による麻薬密輸の検挙指令が下り、古班長は部下4人を従え潜伏捜査に。24時間監視するため犯罪組織のアジト前にあるチキン屋を買い取り偽装操業をするが、まさかの絶対味覚を持つマッケージの隠れた才能で一躍名店となってしまう。そんな折犯人逮捕の絶好機がやってくるが、てんてんてんと。
エルチキのお話です。
違います、エルチキの話じゃないです。
あ、違う
待って、あの買い取ったチキンやローソンじゃねえ。
あ、違う、個人経営のところから買い取った
個人経営に決まってるじゃないですか。なんでその世の中にあの何万店とかある人ところを買うんですか。なんかエルチキの話じゃない。
違う、
ファミチキでもないですよ。
ファミチキじゃない、
はい、気をつけてください。はい、ですね、はい、このエクストリームジョブですね、
はい、はい、
あの毎回ですね私一言コメントを言っておりますけど、はい、はい、このエクストリームジョブ一言で言うと、はい、笑いあり、アクションあり、バイオレンスあり、シズル感ありと、エンタメの全てが詰まった作品です。
これハーレクイーンじゃないですか。
けどあのシズル感ないじゃないですか。ハーレクイーンには、
はい、
このシズル感大事なんでちょっと言いますね、
はい、
非常にですね複合的な映画なんですけど、
はい、
前編ですね、バカバカしくて気持ちのいい笑える作品となってます。
あ、基本コメディ、
おっしゃるとおりコメディですね、はい、見ていてね楽しいのよって話なんです
ね、はい、
でまずこの作品の概要から話していきますと、はい、あの本作はですね2019年の韓国映画です、う
ん、はい、
はい、で韓国の歴代興行収入ランキング1位を更新しました。昨年、はい、アバターとかアベンジャーズ、はい、エンドゲームとかね、うん、そういう対策とか、うん、あとあの、シュリっていう韓国映画の
引き継ぎ役
でした、はい、あれを超えました。で、その噂を聞きつけてが、
はい、
すでにですねケビン・ハート主演でハリウッドリメイクが決定しております。
おー、なかなかね結構韓国からまたねいろんなものがハリウッド化してきてます
ね。そうですね、パラサイトもやるっていうことらしいですよね。そうそう、
はい、はいはい、
でですね日本では今年の1月3日から、うん、公開されて、はい、あの口コミの評価も非常に大きかった。
そうなんですよ、評判を聞いてました。
はい、はい、で公開中でもねその後あったんですけれども、うん、その新型コロナウイルスの影響で、
はい、
その映画館が、臨時休館となってしまって、うん、でまあ、自宅で過ごす時間も増えた人も、まあ、たくさんいるということで、はい、特別先行配信という形でその動画配信サービスの方でレンタル配信が始まったという経緯でございます。で先ほどですね、矢野さんのイ・ビョンホンさんをね、ですね、俳優のイ・ビョンホンさんというふうにですね、
はいはい、
まあ、これ確かに名前だけ聞くとね、まさか同じ名前の方がいるとは、
ね、いや思わないですよね。
なかなか思わないですよ、
はい
はい、はい、そうなんですけど、先ほど言った通りに、同姓同名で違う方で、でこの方ね、日本のウィキペディアのサイトにはないんですけど、
はい、
海外のウィキペディアの方をちょっと翻訳して調べたところ、あの超名作サニー永遠の仲間たちのですね、
はい、
脚本部門に関わってたというような方らしいですね。
はいはいはい、
はい、というところでもうサニー永遠の仲間たちが僕は大好きなので、
はい、
じゃあこれは期待できるんじゃないかなと。
ああ、そうですよね。
ちなみにまだもうサニー永遠の仲間たち見てない方はおそらく配信サイトにあると思うので、うん、ぜひですねぜひ見てください、
この機会
に、
はい、
おすすめです。で、今回ですねエクストリームジョブ、
はい、
これをですね皆さんに見ていただきたいので、はい、クライマックスのネタバレはしません。
あ、はいはいはい、
起承転結で言えばですね、
はい、
起承だけで お伝えしたいと思います。
はいはいはい、
はい、まずですね、うん、この先すごくいいのがですねもう冒頭からね、うん、あ、これはもうちょっと勝負あり勝ったんじゃないかなという
し、冒頭から
はい、もう勝負ありじゃないかなと思ったのが、はい、そのですね犯人を検挙しようとその雑居ビルの中に突撃をするんですね、
はい、
雑居ビルの何階かかな、うん、に突撃しようと思うんですけど、そういうね形ですとその刑事ドラマだったら窓をバチン突き破って、はい、なんかおい 今すぐお前ら銃を下ろせみたいな形にしたいと思うんですけど、はいはい、なかなかですねそんな感じにならなくて、なんかぬるぬるというふうに、なんか上から降りてきて、それを完全に感づかれて窓を開けたらですね、犯人とデカが目が合うということで、
かっこ悪いってことね。
まさにかっこ悪いです。でその、降りてきたところから、うん、なかなか降りたいんですけれども、うん、降りられないと。
しっかりしてるからね。
あと窓の高さに合わなかったりして、何やってんだお前らっていうところから最初始まるんですよ、はい、でそのグダグダからですね、犯人からもですね、もっとお前らかっこよく登場できねえのかよっていうツッコミが入ったりするっていう始末なんですよ。もうその時点で、あ、これはちょっと、もういいんじゃ、いいよね、いいですね、
十分面白いですね、
もうナイスですねって感じなんですけど、はい、でこの冒頭からその後ね、いくつも失敗をやらかすんですよ最初からね。でそのやらかし具合から見て、あー、この人たちダメだなという感じがもうしっかりとね、刷り込まれるんですよ。
なるほどね。
刑事イコールちゃんとしてるっていう先入観ってあると思う。
特に韓国映画はそんな感じしません。
ああ、けどね、韓国映画の刑事さんって、ダメダメな、ちょっと抜けてる刑事さんが結構多かったりするんですよ。けど、刑事主演になった時に、じゃあこの映画はどうだって言った時にね、僕らが持ってる先入観をしっかりと上書きしてからスタートするっていう、
はいはいはい、
だからその後もそのこの人、この刑事さんたちがどういう人たちかって分かってるから、見てると、うん、ああなるほどです、それやるよねみたいな感じ、
ダメだからこい
つ、そうどんどんね親近感的なのが湧いてきて、はいはい、内容とね近くなってくるんですね、見てる人たちが、うん、それがね、すごい実はこの映画の一つ目の素晴らしいところですね、
はい、
障壁をどんどん壊していくという、
はいはい、
でさらにですね、物語にパンチを効かせているのが、さっき言ったあらすじとかね、予告映像もね、はい、でも流れているように、犯罪組織のアジトの前にあるチキン屋をですね、買い取って創業したんですね、そのチキン屋の方が儲かっちゃってでその上ダメダメな刑事さんですから、はい、安月給なんですよ。
はいはい、
で本業より そっちの方のなんか、ね、稼いでることの喜びをね知ってしまうんですよ。
ああ、これ刑事の給料より高いじゃないか
と。それになんかどんどんどんどん求められてることに対してどんどん答えてるから、なんかねみんなの顔がねどんどんそっちの方に真剣になってくるのね。
もう商売人になっちゃってきて。
そうなんですよ。で一人は外でその張り込みをしなきゃいけないから、はい、黒いその 車に乗って相手がそのどの変な様子がないようにか見張ってるんですけど、はい、他はその4人後半長を含めてですね、働いてるんですけど、そっちの方で、ね、大忙しっていう。
なるほど。
だから何か起きた時に
普通なら働きながら見なきゃいけないけど、それもなしに見張りもしなくなって
きて、むしろね警察官っていうところが、はい、なくなってくんですよ、
はいはい、
だからねあれ俺たちの本業ってなんだっけ、あ警察官だっていうところをこう思い出すっていう展開になってくるんですよ、はい、もう本当ねバカバカしい、はい、けどね人間の本質ってそうさっき言った通り、求められると、うん、求められた方に行ってしまうっていうの
を、
なんかねそういう人間らしさもこれね出てるんですよ、ヒューマン要素も、
まあ、共感できるってことね。
そうそうそう、
そのダメさが共感できる
ってこと、ね、そうそう、これもだから壁を壊す一つの手法だなと思うんですよ。でこのバカバカしさを体現しているのがこの出ている役者さんですね、はいはい、特に小班長率いるこの5人の、ね、役者さんが本当にねなんかのコミカルだし、うん、なんていうかな、いい意味でね、うん、花がないんですよ、
うん、
役的に
花があるとちょっとねなんか3枚目ってなかなかね演じづらいっていうかね。
そうなんですよ、でも役としてその
親近感があるかな。
そうなんですよ。なんで例えばイケメン役者さんがね、イケメン役者さんたくさんいるじゃないですか韓国の方でも、うん、でその人がやっちゃったらなんかイケメン役者がなんかそっちの方にやってるんだっていうふうに、ね、思いがちですけれども、なんかねそんな意識がね全くない方たち、多分他の作品見たらもっとイケメンだったりとか美女だったりやってるかもしれないですけど、はいはい、この作品を見る限りではなんかそんな要素がね1ミリもないんですよ。
だから自分の身近な友達がやってるみたいな感じ、
ね、そうそうそうそうそう、はい、で悪党もですね、悪党でもうよく言う顔が出来上がってるんですよ。
ああもう悪い顔ってこと。
悪い顔なんですけど、これ韓国映画によくあるパターンなんですけど、 小悪党ならではの絶妙な小悪党顔なんですよ。
あ、
そうですね。例えばアジョシっていう、ね、そうウォンビンが出た作品があるんですけど、はい、これもですね、いい具合の小悪党で、やることも悪党じゃないですよ、はい、小悪党なんですよ。あ、で、態度もそういう風に小悪党ぐらいのことをやってるから、うん、悪党のですね、そこの浅さがね、知れるっていうところで、はいはい、これもね、一つバカバカしいところなんですよ、
はいはいはい、
だからすごい極悪な人たちが、実際コメディ的な要素のやり取りもあるんですよ、うん、悪党同士の中で。だけどその極悪やってた人がやることよりも、うん、その小悪党同士がやるからすごくねポップなんですよね、うん、
あとリアルな方針だね。
ああ、そうですね。
極悪の人がやる笑いの部分って別になんかあれみたいになるけど、小悪党だったらそういう部分もあるよねっていう。
そうそうそう、だからねこっちが構えなくて済むんです
ね。そうそう、スッと入ってくる
よね。そうそうそう、これもね、だからさっき言った通り障壁を、はい、壁を壊すっていうところなんですね、はいはい。でさらにアクションがあると言いますけど、アクションといってもですね、スタイリッシュでかっこいいようなアクションってあるじゃないですか、
はいはい、
例えばジョン・ウィックとかね。
そう、先ほど言った、う
ん、あるんですけども、全くねそんな要素じゃない。
あ、そういう
のね、土着的というかね、泥臭い感じのアクションなのね。
なるほど。
で、道具を使わず素手でやるからっていう理由じゃないと思うんですよ、
はいはい、
実際に肉体と肉体同士のアクションでもやっぱスタイリッシュってあると思うんですよ、
はい、
けどね、この作品出発がイケてない人たちだから、その後の泥臭さがね、うん、そのイケてない人たちが泥臭くやってるからこそ非常にね、なんかマッチするんですよ、
はいはいはい、
なんか、あ、この作品自体がすごく土着的だし泥臭い作品だなってのを、はい、アクションのその部分だけで全体をやっぱりその説得を持たせてるんですよね、はいはい、そこもすごいなと思うんですよ、
はい、なるほど。
で、あとですね、さっき頭で言いました、
はい、
この作品ですね、もう忘れちゃいけないグルメ要素ですよ。
グルメ要素、
はい、あ、見る人によってはね、この映画ねフライドチキン映画なんですよ。
そうですよね。だってその商売やってるのがメインになっちゃってる。
もうグルメ情報番組ってあるじゃないですか、はい、いろいろね、テレビ番組も実際あるじゃないですか。そのね要素を全面的に出してるんですよ。
あ、
麺を茹でてて、ラーメン茹でてて、はい、その揚げるときに湯切りするときに、はい、なんかしずる感って出すじゃないですか、
はいはいはい、
あれと同じような感じでフライドチキンを揚げてるんですよ。で、その熱々のフライドチキンをこうすくって、はい、油を切るっていうのをこれスローカメラで撮ってるんですよ、わざと。
じゃあより美味しく見えるってこと
で、すごい美味しく見せるんですよ。、はい、でここに出てくるそのフライドチキンっていうのがスオンカルビチキンっていうんですね、はい、ちなみにホームページに行くとそこからですね、レシピがある Facebook に飛びます。
へえ、
はい、でですね、スオンという都市の名物がこれカルビなんですけれども、はい、カリッと揚げたフライドチキンですね、カルビで使うような甘辛いタレってあるじゃないですか、
はいはい、
それをですね和えるんですよ、絡めるんですよ。美味しそうじゃないですか。
ご飯と合うでしょ絶対。
あ、そうです、ご飯と合うし、あとビールとね、
あ、
合うね、はい、あとコーラとか、はい、だからその店はですね、フライドチキン、プレーンとそのフライドチキンとあと飲み物だけでやってます。
なるほど、
ね、さらには流行った理由がですね、 SNS 映えがするとか、
あ、リアルリアル
っていうところから始まっちゃって、そこからね広がっちゃってこんな繁盛店になっちゃって、はい、みんながやる気が出てしまうっていうね、すごいピタゴラスイッチが起きるんですよ。そういう話なんですね、
はい、
まとめますと、
はい、
最初から最後まで笑えるただのコメディではなく、ちょっと実はですね、起承転結が分かりやすく描かれてるんですよ、
はい、
今私起承だけで言いました。
あ、
転結ありますよね。
あ、でこっからまたなんかあるんですか。
こっからですね、そのチキン屋に傾倒してしまった彼らが、じゃあこれからどうするんだと、マイクさんね、犯罪組織はまだ生きてますよと、いや、これからどう決着をつけるかっていうのはその転結で、
ああ、
ね、描かれる。だからすごいうまいですね、起承の起で、うん、この人たちのどういう人たちかっていうのが分かって、はいはい、それからカルビ店を作ったら、うん、まさかの繁盛してしまう。でそっから転結というふうにね、もう2つぐらい実は話があるんですよ、
はいはい、
だからこれすごく教科書的に面白いなと、教科書としても多分起承転結の付け方が非常にその区切って作られてるので、うん、分かりやすいです。
分かりやすい、
はい、
だから大ヒットしたのもある。
それもすごくあると思いますね、はいで最後の方でですね、うん、じゃあこのダメダメな刑事たち、うん、じゃあなんで今までクビにならなかったの、
う
ん、っていうところって出てくると思うんですけど、
はい、
ちゃんと
答え
を説明しております。ここ胸熱なので注目してください、
はい、
でエクストリームという意味で、これですね、訳すと極端とか極度とか過 敵とか危険とかっていう意味なんですけども、調べたらですね、スラングとしてヤバイで、このヤバイというのはいい意味でも悪い意味でも使われるらしいんですよ、海外とか、
はいはい、
だから何か食べてこの味ヤバイって言うじゃないですか、
美味しい場合もあ OK とか、
そうなんですよ、うん、なのでこの映画自体が本当にねエクストリーム、
あ、ヤバイ
ヤバイ、私はですね、この作品、最後の冒頭言った通りですね、配信で見たんですけれども、これだけの良作なので、ぜひですね、見てない方は見てほしいですし、はい、
あ、見たい見たい。
で、まあ、この作品ですね、Amazon プライム、楽天 TV、TSUTAYA TV、UNEXT なので、期間限定で先行配信という形をしております、
はい。
で、詳しくはですね、公式ホームページの下の方にですね、配信サイトのリンク集がありますので、そこを見ますと、はい、便利です、
はいはい。
はい、ぜひですね、この作品を見て、その後ですね、コンビニとかあのスーパーとか、
まあ
フライドチキン屋さんやってるんであれば、はい、食べたくなると思うのでぜひぜひですね、見ていただければと思います。以上が私の発想報告でした。そのままエンディング、
はい、
はい、ということですね、いつもならば次回の作品決めなんですけれども、
はい、
皆さんね、お聞きの通り、はい、今映画を休館しておりまして、ね、
はい、
なおかつですね、どんどん延期になってんですよね、やる予定
は。そうそうそう、
で、はい、でさらにこれからこの先どうなるかがちょっとわからないというところで、はい、次回もですね、
自分たちが見た中で好きなおすすめのを紹介するという形で、ちょっとお楽しみいただければ。
ちょっとその後の状況がね、
読めないんでね。
読め
ない、まあ、僕らがどうするかはできな
くて。
まあ今ちょっと家にいたら映画ね、見て楽しんでいただければな。
今回紹介したエクストリームジョブはですね、はい、私は UNEXT というサイトで見たんですけど、うん、そこで見た限りですと、5月の末、5月31日までは配信というふうに書いてあったんで、これサイトによってですね、はい、期限が違うかもしれませんが、はいはい、それはので見ていただければと思いますので、
はい、
まあ、山さんもおすすめの映画とかありますよね、
はいはい、
山さんのツイッターとかで僕の好きなおすすめの映画これですとかって、
はいはい、
僕はつぶやいてます、
はい、
なんで
参考にしてくれたら、
結構それ僕は最高になるかな
と思って。あ、そうですか、
はい、そこからでね、はい、こんだけ種類あると、
うん、
何見ていいかね分かんなくなるじゃないですか、
はいはい、まあ、北京芸人とか見ていただいて、
今
こそですよ、
今
今こんだけ時間あるからこ
そ逆に優先事項っていろいろあると思うんだけど、
逆に時間あるからこそ見れる映画
だから、しくじり先生みたいな感じで進む感じ、いいのから見るんじゃなくて、なんか悪いことからまだ悪いとは言
ってない、
ちょっと
悪いとは言ってないですか、
そう
シベリア超特急とか
山さん完全に墓って言ってます
ね。いや、分かってない、映画をおすすめですかね。
もっとあるでしょ、
あ
の、
まあ、いろいろあるんで、また次回も、次回もやる予定なんで、この番組は、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、あと今回はですね、今、矢野さんと収録してて、ちゃんとソーシャルディスタンスを取っておりますので、聞きづらいところあったかなって思ったら、ちょっとすいません。
ご了承ください。では、来月もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、月刊映画感想部、
ポッドキャスト
でした。
さよなら。